って、まず高点、こんな高点の時に、まあ、駒澤大学でここまでよくご配慮いただきました新井先生と駒澤大学に対して、ね、心より熱くお礼申し上げます。いろいろありがとうございました。多分松岡理事が明日であれば、多分会員の方は非常に減るんではないかということを言われまして、なぜこの日にうまく決めたのかというようなことを言われましたけれども、私の方では何もその意図はありませんでしたけど、たまたまその日本のサッカーチームがその明日は開催するんですね。そうすると明日であれば多分発表する人とパラパラパラっとそのオーディエンスがいたかなと思いますけど、そうじゃなくてできるセラスの場合におそらくこういうふうにそのことは全然言い返さずにできるのことでなければ人は集まると、まあ、こういうふうに強く確信いたしております。で本日もできるだけフェロシップの大会が精神的に非常に深まりのあるものであると同時に、何かこう一つのこうディッケンズの愉快さ、楽しさ、こういったものをいつも心がけておりますが、今回も特にご無理を申しまして、3月の終わりに2年間の留学を書いたばかりの佐藤先生に、まあ佐藤先生の師と共演で2人で何かやっていただけないかと一人でできるということになりまして、で、まあ、佐藤先生の方に少しリーディングをしていただくことになりました。これ一つの、まあ、ディッケンズのなんていうかな研究と、もう一つ何かこうディッケンズを支えた非常に大きな要素だったかと思います。演劇の方なんかも少し調べてまいりますと、ディッケンズの演技活動というのは単なるこの演技用途だけであって、何か創作と創作が行き詰まると何か激しいまでにあちらにこう情熱を込んでおく、そしてあちらで何かこう情熱を何か入れておった時にハッと思いついたことがあって、終わったと同時にさっとまた執筆している姿がよく見られますので、あるいはまた奥さんとのポリコンのことがあって、もうイライラしてるときに、なんか完璧な、なんか舞台活動をやるものですから、まあ、そういうふうな、お互いにこう、相補うような関係があったかと思います。そういうわけで、ディッケンズ・フェロシップの大会も、できるだけそういうふうな、まあ、研究面と、それからディッケンズが何かひょっとしたらよそ見をしていたのではないかと思われるようなものも入れながらですね、総合的なディッケンズの姿を捉えていきたいと思っております。で今回は非常にこう充実したプログラムが増えまして、で前回に引き続きまして、今回もシンポジアムをこういうような形で1965年までの、まあ、発展の時代と書いて行いますけど、今度の年報には前回のこのディッケンズが亡くなったのから1940年までを第一部、世界第二部のこの部分を一緒に、まあ、掲載できるような形を取ってみたいと思っております。あと10月の5日に甲南大学で総会を行う予定でございますが、その時にはこういうふうな出たばかりの本ですが、リリアン・ネイディアという方をグレアム先生がご紹介くださいまして、そして間違いなくここに来てお話をしていただけることになっております。キャサリン・ディッケンズの研究をしていると同時に、このチャールズ・ディッケンズとウィリー・コリンズのこの2人の関係ということを研究している方で、同先生と、それからニーダー先生と、まあ、共同でニューヨークの方へ行って研究をよくしている、そういうふうな研究仲間でございます。まあ、ありがたいことだと思っております。その後またできれば2003年か2004年に、まあ海外の著名な方を読んで、できるだけそういうふうな講演の機会を持てるように出したいと思っております。あと、今年の7月18日から25日までの間に ディケンズのセンテナリーカンファランスがロンドン大学で開かれまして、そこで、まあ、松山先生がディケンズと日本の明治時代というので講演をなさいますし、それからそれに引き続いてロンドン大学のセネーターハウスでマイケル・スレーターの企画のもとに行われます A Man for All Media というふうな、まあ、会がありました。25、26、27その時に、まあ、佐々木先生が司会をなさって、英米もヨーロッパ、それから英米の方3人の発表を司会するというような営業をやっておりますので、まあ、今年夏にぜひロンドンの方にお出向きくださればと思っております。サンタクルーズの方はディケンズユニバースというのが7月の終わりから8月の初めにかけて毎年のように行われております。であといつものことでございますけれども、ディケンズ研究の1年間の業績、会員の皆様の業績、それから会員に限らずにディケンズ研究 の、まあ、論文がこのような形で載ったというのがありましたら、今度これが終わった後ニュースレターをお送りしたときに一緒に書いておきますけれども、その時にできれば用紙に書き込んでですね、本部の方までお送りいただきたいと思っております。それからいつものように年報への寄稿論文ですね、これは、まあ、審査論文ということになっておりますけれども、7月の10日までに本部の方までお送りくださいました。そこでもう迅速に審査いたしまして、そして採用からあれは非採用ということになるかもしれませんけれども、できるだけ早く審査して採用できるように努力したいと思います。できるだけたくさん の、 応募があることを願っております。そして原先生の、まあ、素晴らしい努力でそのページ数がいかに増えてもですね、値段がほとんどかからないような形になっておりまして、まあ、いつも会見の方ではっきり分かっておりますけれども、現在作っておりますあれだけの良質の紙で、中身のあれだけの良質のぎっしり詰まったもので37、8万で350部を作っておりますので、これがまあこのページが多分2倍になったところでおそらく40万円ちょっとと思っておりますので、できるだけ意欲的な論文をどんどんと送ってくださいますようにお願い申し上げます。であとは、まあ、いろんな海外とのコンタクト、そのあたりは、まあ、先ほど理事会でちょっと話しておきましたけれども、まあ、一つはディケンズハウスとディケンズフェローシップとの間での、まあ、金銭的なトラブルが去年その前ぐらいからちょっと起こりまして、まあ、これは会計監査をする人が急に別の方が来たので、これをなんかことさら取り上げたということでありまして、まあ、ディケンズハウスとディケンズフェローシップというものは日本支部におきましてはもうどちらも両方どちらともなくてはならないものでありますが、その間でのお金をきちっと分けておらなかったということを会計監査の方が、まあ、急に出して、ちょっとここ半年から1年ぐらいですね、揺れておりますけれども、結局も今後この2つの銀行口座をはっきり分けて、そして今まで少し負債であった、まあ、5万ポンド程度でしょうか、そのあたりをまあ相殺することにして、今から新しい、なんていうかな、会計で始めようと、こういうようなことが現在提案されておりまして、これがまあ7月の支部長会議で決定した後、総会で可決されて総会にかけられるのではないかと思っております。まあ大したことではないかと思いますけど、まあ、日本支部としてはそのいざとなった時にはですね、何か立場を取らなければいけないかなと思ってもおりましたけど、どうも世界中の支部がそういうふうに私たちのそれぞれの支部の活動は 自由にして本部に全て統一しないようにしてくれているようなことが、まあ、ほとんどの仕事からそういう意見が出ましたので、まあ、大体これまでと全く変わらないような形で運営できることを喜んでおります。で、立憲団の購読数といいましょうか、支部での購読数というのは、まあ、日本は本部について460くらいありますが、本部が460すると日本支部が170、そしてそれ以下がですね、ほとんどもう10冊2冊多くても50冊あたりですので、日本支部の活躍がどれほど素晴らしいか、そしてなんかロンドンでもですね、ロンドンでも日本の支部をいかに買ってくれているかということを、まあ、聞いて非常に嬉しく思っております。これはまあ日本支部のこれでございます。まあ、なんといっても日本支部はそのアカデミックが中心ですので、大学の先生あるいは大学の学生の方、まあ、そういうふうな非常にこう立憲研究というものを真面目に追求しようという方が多いものですから、外国の例を聞いておりますと、もうとても立憲者みたいなその硬い本は読めないから、なんとかあんなものは買わないけど、もう少し優しいものだったら買えるかもしれないというようなことを言っておりましたけど、日本支部はどうかというと、それはその程度はもとてもその私たちは心の強い元気ないから、今のままから子としては困るというようなことを言ってましたら、なんか支部長会議の時にそのため息つくんですね、他の人たち、ああ、まあ、まあ、だからデケードフェローシップの世界、世界のさまざまな支部というのはそういうようなさまざまな方が集まっておりまして、ロンドン大会に行ってもいろんなとこ行っても大人でこう打つらつらしよった人が終わったったらファクメンスです、あ、もう終わったって感じですので、まあ、非常に楽しい自由保険の一部をこう見るような感じがいたします。楽しい会ですので、もしお暇と時間ありましたら、お暇とお金ありましたら、ぜひまた大会にも顔を出してください。それでは今日のこれからのプログラムを期待して、これで挨拶を終わらせていただきます。ありがとうございます。